エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
新年一発目の収録でございますけども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
全然季節感はないんですけども、はい、ない話なんですけど、うん、なんか、よくこの番組で言いますけど、口裂け女ってあるじゃないですか。
あ、都市伝説ね。
なんで私がそんなにこれを何回もこの番組で言うのかわかんないんですけど、まあかなり好きなんですよね、そういう意味ではね。
はい、
コンセプトとして好きっていうか謎が多いからなんですけど、ただね、口裂け女にとってはこれ受難の時代だなと思う。
ああ。
やっぱり。どうしても。
そうね。
それを考えると悲しくなるっていうか。
一応説明しておくと、でっかいマスクをした女が学校帰りの子供に私綺麗って聞いてくると。
そうそうそう。
で、綺麗ですよって答えると、マスクを外して、これでも
そうそうそう。
って言ったその口元は耳まで裂けてると。
そうそうそう。
で、今1億総マスクの時代にと。いう話ですよね。
そう。やっぱりね、はい、あれって、なんでしょう、やっぱり季節外れのマスクというか、
うん、
あとはその美人なのに、なんかこう、不細工なマスクというか、
はい、
そういったところで、あれっていう、まず最初にこう、あるわけですよね。前振りが。
そうね、とっかかりとしてね。
つまり、道をやっぱ歩いてて、ちょっとこう、あれって思わないとやっぱ始まんないのに、ここまで全員マスクだと、
はい、
多分スルーされてますよね。
不思議じゃないもんね。
うん。違和感も全くないみたいになっちゃうので、うん、なんかこう、なんだろうな、声かけづらくなってると思うんだよね、まず。
だって声かける必要がないもんね。
うん、
向こうからお座敷でいいって言ってくんない限りは別に気にも留めないです。
うん、自称だから、だからそうなるとですよ。まあ、うん、まああとはね、その、なんだろうね、受難って意味ではその、これでもって取ろうとした時にストップがかかる可能性があるんですよ。自警団的な方たちね。
そうだね。
うん、こらこらこらみたいな。
もしくはこっちは一歩下がるもん
ね。そうだね。
ディスタンスを取ろうっていう。
かといってフェイスガードと最初から見えてるからね。ちょっとやっぱ難しいんですよ、その。
そうだね。あれは確かその、綺麗じゃないっていう風に言うと、刃物で切り殺されるんですよ。
そうです、そうです。
だけどこっちは一歩下がってるんですよね。
すでに。そうなんだよ。
いやいぎりぐらい、こう、うん、かなりのスピード感で前に迫ってこない限りはもう切れないですもんね。
そうなんですよ。
うん、
だからまあちょっとそういう意味では、なんかいろいろやりづらいだろうなと思って最近目撃情報がないのは、てか気づかれてないんだろうなっていう気がしますけどね。
そうですよ。多分、都市伝説の類だから80年代だと思うんですけど。
うん、そうそうそう。
まあでもね、20年、20年、40年か。
うん。
そろそろリバイバルしても良さそうなもんですけどね。
いや、なんだかんだでやっぱ、ああいう子供向けの、なんか、あるわけですよ。本とかに、その都市伝説とか、そういうのにはちゃんと載ってるわけだから、やっぱり、一応、話としてはみんな知ってるんだけど、
うん。
なんか、昔ほどのね、
うん。
なんかこう、やっぱり盛り上がりを見せてないのは、ちょっと今時期が悪いんじゃないかなと。
そうですね。今流行らせるキャラじゃないよな。
これ、口裂け女だけじゃなくて、こう、都市伝説って、
うん、
なんだかんだで始めがあるわけですよね。
あ、そうだね。きっかけが。
完全創作だったらすごいなと思うんですけど、その、
ああ。
俺がこのキャラを広めてやるみたいな。
はいはいはい。
ゆるキャラ作ってる人みたいな。ゆるキャラグランプリみたいな。
ああ
いたらすごいんですけど、やっぱり何かしらこう、下敷きがあるような気がして、で、それって実は、
はい、
我々取り上げてる不審者も、
はい、
十分なるなと思ってるんですよ。
ああ、そうですね。
だから意味不明言動系あたりは、
うん。
この番組でうまくフォローしていけば、
はい、
都市伝説化できるんじゃないかっていう。
ああ、それはありますよね。
なるんだ、どこ？
多分その、すごい口紅塗ってる女の人をちっちゃい子供が見かけた時に、口が裂けてると思ったみたいな。
うん、まあそうね。
そういうきっかけで生まれたりするんだと思うんですよね。
でもそのさ、私綺麗とかのくだりってさ、
はい。
なんか、後からついてるのかな、やっぱり。
ああ、まあ、おひれとしてくっついてくるよね。
最初は確かに、ただ単にマスクを外したら、
はい、
口が、なんか異常にでかかったとかさ。
そうそうそう。
そう、ジュリア・ロバーツみたいだったとか。これ案外ジュリア・ロバーツの話だったのかみたいな。
そうだね。
マスクしたジュリア・ロバーツ。
ジュリア・ロバーツ。
来日の時に。
もしくは、お忍びで来てるスティーブン・タイラーっていう。
あり得るね。
可能性もあるからね。
あれは確かにちょっと、半魚人と勘違いしちゃう人もいるし、
ね。相当でかいぞっていう話です、ね。
だそういうのが、こう、くっついてできてるんだとするとですよ。
はい。
まあ、この番組初で、なんか都市伝説できれば。
ああ。
まあ、この番組の価値もあるかなと。
そうね。でも、なんか、諸悪の根源みたいに言われるのも嫌ですよね。
この番組取り上げたからだ、みたいな。
そうそうそうそう。
尾ひれをつけたやつがいるっていうね。
不思議なのはさ、その尾ひれのつき方ですよ。
うん。
最初はただ単に口がでかかったみたいな。
そうね。
もしくは口紅が赤かったみたいな話でしょ？
うん。
でも最終的にあの人100メートル6秒で走るみたいな尾ひれまでついてるわけですよ。
だから、それはあれでしょ？やっぱ足速いっていうのを小学生から見ると、
うん。
100メートル6秒とかいっちゃうわけでしょ？やっぱり。
そうそうそう。場所によって飛ぶしね。結局さ、子供は怖い方、怖い方へ尾ひれつけたがるんですよ。
そういうことか、そういうことか。あんなのもあるんだよって。
そう、絶対的に逃げ切れなくしたいんですよ。
ああ、そういうことね。
そう、無敵バリアの逆ですよ。
向こうを強くする。
したいんですよ。
神格化する。
最強にしたい。
ああ、そういうことか。
だから、その単純に素っ裸みたいなやつはキャラとして弱いわけですよね。
そうね。うん、うん。
その素っ裸の上に腕が4本あるみたいなことにならない限りは、
うん、そういうこと。
都市伝説にはならないんですよね。
まあ、そうだろうね。
それで100メートル6秒だったらすごいけどね。
まあ、だから、なんでしょうね。そうそうそうね。そういう、で、子供にとって、足が速いってやっぱすごいことじゃないですか。
そう、子供はね。
一つの象徴だから、象徴ですね。勲章みたいなもんですから。
そうそうそう。
で、そうすると、そう、あと子供が喜ぶこととしては、そうね。なんでしょう、あやとりが得意とかそういうの。折り紙が異常とか。
あ手先が器用ってことですよね、それはね。
見せてくるみたいな。
それはね、あれですよね。インドア系の小学生には受けるんでしょうね。
だからあれでしょ。昔の時代だったらさ、それこそ連射が高橋名人より速いとかそういうことだけど。ああ、そうですね。
16連射以上。
今はもう連射の時代じゃないから。
ないからね。
なんだろうね。
長押しで連射だからね。
ゲーム実況が上手いとかそういう。いや、それは迷惑 YouTuber じゃないのかみたいなね。
いや、まあちゃんとしてればいいんですけどね。うん、あらかじめ、その、登場するときに、実は私 YouTube の銀の盾を持ってるんですが、っていう、前置きがあって、初めて成り立つキャラだからね、それは。
そうね。まあまあでも、はい、今だとそういう尾ひれがつきそうじゃん。
そうだよね。
実は、チャンネル登録者数が100万人です、みたいな。
ああ、すごいすごい。
そういうこと言いそうじゃない、小学生。
怖くないけどね。
怖くはないけど。すごいっていう。
うん、憧れ一辺倒ですけど。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
12月22日。STB ニュース北海道。カプセルトイ丸ごと盗む。
うん、
北海道苫小牧警察署は21日、男26歳を窃盗容疑で逮捕したと発表しました。
うん、
男は21日の午前10時半頃に苫小牧市にあるディスカウントストアで現金1800円とスーパーボール141個が入ったカプセルトイの機械1台、時価合計約6万4000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
男は黒の目出し帽をかぶって店舗2階のゲームセンターに来店。設置されていたカプセルトイ機を担いで店外に出たところ、店員に声をかけられましたが、男は盗んでいませんと言って、カプセルトイ機をその場に置いて歩いて逃走したということです。店から通報を受けた警察が、店舗から500メートルほど離れた公園の椅子に座っている男を発見し、逮捕に至りました。調べに対し男は持ち出したけれども盗んではいないと一部を否認していて警察は捜査を進めているということです。
いわゆるガチャガチャですかね。
ガチャガチャですね。
あれを担いで。
はい。
それはお金目的なのか。
はい。
中身目的なのかがあれだけど。
そうね。まあその、言うてみりゃ ATM みたいなもんじゃないですか。
まあね。
うん。一応だからその中に入ってた現金1800円も盗んだってことになるんでしょうね。
だって、スーパーボールが出るやつってなんかあんまり、なんかさ。どうしても欲しがる人とか、コレクション的なもんでもなさそうだけど、そうでもないのかな。
最近流行っているノベルティ系ではないですよね、やっぱり。
なんか違うよね。
昔からある子供のおもちゃ的なやつですよ。
そうそうそうそう。
うん、そのキャラものでもなければ、ジョークグッズでもないやつですよね。
むしろその、いわゆる最近のさ、なんか、精度が高い系のおもちゃとは逆じゃないですか。
全く逆です。
昭和な感じがしているからね。
昔からあるやつ。
うん。これ欲しがるとは思えないけど、まあでも、 なんかあったかもしれないけど、思い入れが。
まあでも、スーパーボール141個一気に手に入ることもなかなかないからね。
どうなんで、スーパーボールブロとかやりたかったもん。それぐらいしか使い道を思いつかないけど、
ね。いつまで経っても肩まで疲れないぜ。ボヨンボヨンっていう。
いや、何がしたかったのかな。
何がしたかったのか。まあ、64,000 ?141 個で6万ってことは、まあ、ガチャガチャで1回あたり100円だとしたら、ガチャ1個あたりの儲けが結構でかいですよね。
いや、だから、1個のスーパーボール100円ってことないんでしょ、何個か入ってんでしょ、だ
って。何個か入ってん
じゃないと。ものすごい高いスーパーボールなんですよね。
ああ、そうか。わかんないですからね。そのスーパーボールは相当昔からあるけどさ。
相場がよくわかんない。
最近になっていろいろ進化してるかもしれないからね。
スーパーボールになってるかもしれない。も
う超えてると。
なんですか、ジャンプ力5倍みたいな。思いっきりやるともう、ビル15階ぐらいまで行きますみたいな。
そうね。うん、間違いなく隣の家の屋根に引っかかるやつですよね、それね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月22日、アマス。ヘビメタバンドが多い地域では死亡率が低い。ヘビメタルバンドが多い地域では死亡率や入院率が低いという研究結果が発表されました。この研究はフィンランドの大学の研究チームによって行われたもので、フィンランドの311の市町村、約300万人を対象に、ヘビーメタルバンドの地域レベルの密度と特定の病院への入院及び死亡率との関連性を見つけることを目的に行われました。
うん、
フィンランドは人口10万人あたり50組以上のメタルバンドが存在するというメタル大国です。
うん、
結論では、この研究は、ヘビメタルバンドの密度が増加しても研究に悪影響を及ぼす証拠は見つからなかった。ヘビメタルバンドの密度が高い都市では死亡率、アルコール関連の問題や自傷行為による入院率がわずかに低かったということです。
うん、
他の多くの文化資本と同様に、地域のヘビメタルシーンの活性化は、より健康的なライフスタイル、より良い対処法、より強いコミュニティ意識を通じて健康を促進するのに役立つかもしれないと結論付けているということです。
お
ー、すごい良い効果があったわけじゃないんですよ。まず第一に、そのヘビメタが健康に悪いみたいのは正面から否定ができると。
デスメタルだろうみたいな。
そう。だけども、逆に、ちょっと低いぐらいだと。
うん、うん、うん。
うん。少なくとも、その、健康に体に悪いみたいなことはないってことですね。
これはだからさ、
はい。
そんなに、本気のやつはいないってことが分かったわけだよね。です、です、言いながらも、
はい。
案外、健康的で、長く生きてますっていう。
そうだね。節度を守ってやってます。
うん。そういう感じがするよね、これによってね。
それこそ、ほら、昔みたいなね、一昔前には相当やばい奴がいっぱいいたわけですけど、
うんうんうん、
死んじゃった仲間をアルバムのジャケットにするみたいなね。そういうのは、もはや流行ってないわけですよ。
なるほど。まあ、だから逆に言うと、これ、フィンランドが異常、すごい多いから、
はい、
そういう意味では、なんですかね、その、健康的な感じなんだよ、結果的にね。
そうです。
みんながやるんだから、
はい。
そんなに変な奴がやるものではないってことだね。
そういうことですよ。
あ、
だからメイクを取ったらサウナにも入るでしょう、きっと。
なるほど、なるほど。
うん。普通に健康的に生活してるんですよ、みんな。
まあ、なんかちょっと残念な気もする人もいるんじゃないのかね。
なんだろうね。そのやっぱヘビメタを悪いものにしたい人もいるからね。
っていうか、やってる方としてもあんまりさ、
はい。
これは健全ですね。いいことやってますねとか言われるとちょっと嫌じゃないけど。ポップじゃねえんだよっていうさ。
ああ。
なんかあるんじゃない、やっぱり。
あんまりそのポジティブな面だけ強調されても営業に迷惑がかかるんだよっていう。
あんまり紅白とか出たからいいことないじゃないですか。のあんじゃない。
そうだね。
うん。
うん。NHK ホールで豚の臓物はぶちまけられないなっていうところもあるからね。うん。
だからまあ、ちょっとこれはだから、でもまあ何、ちょっとこう人数やね、そもそもフィンランドですね、多いからこれ研究してみようってなったのが、まあすごいっちゃすごいですよね。
そうだね。
うん。
だからこれは日本で言うと、その、日本茶飲む人は健康にいいのかみたいな話に近いんでしょ。ああ、
やってみたらってことね。
そうそう。
これで行くと、どうなんですかね、でも。やっぱりジャーマンメタルは危ないとかさ。ヘビーメタルにもいろいろやっぱあるなと。やっぱりデトロイトは危ないとかさ。
その、 その特にフィンランドのやつなんかかなりこう、コスチュームプレイに近いものがあるじゃないですか。
おー、なるほど。
サタニズムみたいな
さ。
ああ。現実的ではないですよね、やっぱね。
なるほどね。
反して、その、ポリティクスとかに関わってくると、
そうだ。
やっぱ結構影響で出てくる可能性はあるよね。
なるほど。うん、それをやってもらうといいんじゃない？次の研究としては。
次はそこだよね。
うん。
まずはその膨大にあるメタルを分類するとかですよ。
そうだね。
うん。研究者の間でも相当意見が分かれる。
意見が分かれる。
俺はスラッシュメタルじゃないみたいなね。
確かにあると思うね。
そう。これはむしろメロディアスコアだみたいな。
ああ、そうです。なんか
そういうところからちょっと研究を始めていただきたいですね。
揉めそうだな、それはな。
12月22日、上毛新聞。勤務校の更衣室で盗撮、
うん。
勤務する小学校で児童の更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、県迷惑行為防止条例違反の罪で、前橋関西から罰金20万円の略式命令を受けた教諭28歳について、群馬県教育委員会は21日、同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
うん、
逮捕時は、更衣室内のトラブル把握のために設置したと説明していました。指導監督を怠ったとして、同校の校長57歳も戒告処分になりました。
うん、
この他、学校から出た段ボール、新聞紙などの資源ゴミを学校の契約先とは異なるリサイクル業者に無断で持ち込んで、クオカード5枚2500円相当と交換していたとして、県立特別支援学校の用務員54歳を停職1ヶ月としました、
うん。
学校に寄付するつもりだったと話し、5枚とも学校に返却したということです。
ああ、より高いところに私は売ってきましたと。そんな、なんだろう。安く叩かれてんですよと。長いことね。いや、一緒にやってるから。
はいはい。
やっぱこの価格競争っていう概念を入れないとと。
そうですよね。
うん。
民間の力ですよね。
そうそうそう。クオカード5枚でしょうだ。私が1枚取ってもまだ4枚あるみたいな、
ね。ああ。この時点でまだ前よりも高いんですよ。
そうそうそう。
だからいいじゃないですかっていう話にはならないですよね。
新規開拓してきたのにって。
ああ、まあ最初の1回ぐらいはね、ご褒美っていうことで。
なんかあれですかね、こういう人ってでも、あれだよね、その、度が過ぎるとさ、
うん、
ちょっと必要と不要の間ぐらいのやつを売りに行っちゃいそうだよね。たまにしか使わないから、みたいな感じにだんだんなってくるから。
ああ、そうかそうか。
なんかあの、拡声器とかさ、マイクとかも売りそうじゃないですか。なんか
ああ。
あ、ちょっと大声でやってください、今日は、みたいな。あれな、ちょっと見つかんないんで、みたいな。
そうね。
なくてもなんとかなる。
なんとかなる。まあ今はむしろ必要ですけど。
まあまあね。
うん。ちょっと前だったらそれぐらいのことやっててもおかしくないもんね。
なんかちょっとこう。
ギリギリのところを探して。
そうそうそう。いや、前に使うものはさすがにまずいってわかるけどと。
そうそうそうそう。
まあ。
あの体育館の後ろにある六木っていりますかねみたいな。うん。あれ売ってもいいんじゃないかなみたいな。
ちょっと売って問題なければどんどん売るだろうね。
そうだ、一本ずつぐらいね。
いや、正直さ、体育館のその、ボールとかもさ、ちょっと減らしてもいいだろうみたいなさ。
そうね。最近少子化だしっていう。
そう、勝手に。
勝手に。バレーボールも、もうあの、2チームしか取れないからと。
そう。
ボールもそんなにいらないだろうみたいな話にはなりかねないですよね。
勝手な数式を持っていて、
はい、
生徒数かける 30% で十分だみたいな。生徒数減ったら、そう、売っちゃうっていう。
私の計算によればね。そうね。最近の子は体力も落ちてるから、飛び箱も2段ぐらいいらないんじゃないかみたいな。
こんな高いの飛べるやついないよって言って。勝手に。
12月22日、映画ナタリー。新スーパー戦隊は桃太郎がモチーフ。
ん？
スーパー戦隊シリーズの最新作、アバタロー戦隊ドンブラザーズが3月6日にテレビ朝日系でスタートします。本作のモチーフになるのは昔話の桃太郎です。生まれてすぐ桃の形のカプセルに乗せられて飛来した過去を持つ、頭にちょんまげのあるドン・桃太郎・レッドが、お供のマッチョなサルブラザー・ブルー、全長100センチで三頭身の犬ブラザー・ブラック、全長220センチのキジ・ブラザー・ピンクを連れて強大な敵に立ち向かっていきます。また、鬼をイメージした角が生えた鬼シスター・イエローも登場します。1月9日放送の機械戦隊ゼンカイジャー第42回には、ドン・モモタロウが先行登場することも決定。ドン・モモタロウらが変身する武器であるドン・ブラスターは、ゼンカイジャーに登場する戦隊ギアを読み込むことが可能で、また、ドン・モモタロウが乗るバイク・エンヤライドンは、ゼンカイジャーのゼンカイジュランと合体して巨大ロボになるということです。 2月上旬には、アバタロー戦隊ドンブラザーズの制作発表会見が行われ、キャストなどが明らかになる予定だ、ということです。
いやー、ついにやってはいけないことやってしまったね。そこに手を出したらさ、
はい。
もうそっち、あ、楽だってなっちゃうからさ。
そうだね。
いや、散々私がこう言ってたやつがここでなんか、もうそろそろ危ないと。もう、じゃあがない、じゃあがないと。
じゃあがない。
だからもうせめて家電に行くしかないって言いましたけど、
炊飯ジャーにね。
そっちならまだよかったよ。スポンサーもつくし。
つくし。
白物家電があるわけだから。
いくらでも、海外からも呼べるからと。
そう。
うん。
なんだけど。いや、もしかしたら日本政府も協力してくるかもしれないね。
ああ、そうですよね。白物家電はまだ死んでないっていう。
そうそうそうそう。
うん。
だったんだけども、このね、昔話は、ちょっとさ。
これ実は先がないんですよね。
うん。
桃太郎はまだいいとして、他にあんまりバリエーションが実はない
んです。だんだんさ、微妙な話にいっちゃうじゃない。
なっちゃうよね。
なあ。
で、その、細かい設定は抜きにしてもさ、その、
うん、
悪と戦うみたいなシチュエーションって実はそんなないん
です。そうだね。
一寸防止ぐらいじゃないですか。
いっそうか。ね、だ、相手がでも敵の、あ、そうか、鬼のやつか。大体ね。
ちゃんと戦ってもいいやつ。例えば、金太郎とかはさ、熊じゃん。
だから、熊に扮したやつが来るんですよ、敵が。なんとかベアーみたいな。
悪いベアーがね。うん、
まあ、でも、ちょっとね、あのスタイルは、ちょっとかっこよくないだろうしね。
そうね。前掛けだからね。
じゃあ、裏、後ろは、お尻でしょ、あれ。
お尻になっちゃいますよね。
防衛ができないもんね。
まあ、ふんどしかな。
か、モザイクを入れるしかない。
いちいち大変だった。
めんどくせえな。
めんどくさい。
いや、そうなんだよ。だって、おかしいじゃん。ここの1話でやめて、全然また違うのに戻ったらさ、
はい、
ここだけ浮きますよね、なんかね。
このシーズンだけ、ちょっと変なのがありましたっていう。
まあ、DVD とかなんかそういうのにもならずにっていうのかな。なんかお蔵入りみたいになるかもしれないね。
まあ、でもそこはほら、ちゃんとその、あの枠には固定ファンがついてるから。
まあ、大丈夫なのか。いや、でも、物議を醸すんじゃないですか、やっぱりなんか。
まあ、それはあるだろうね。
うん。
うん、ファンの間でも、いろいろと物議があるシーズンってことにはなるだろう。
いや、だったらあれだね。これはね、なんていうか、だったら、
はい、
やっぱり、金太郎と、桃太郎と、
はい、
サルカニ合戦とか全部入れて、
お
アベンジャーズ的にするべきです。もうこれは特別、今回特別回ですと。もうアベンジャーズって言って。はいはい、それだったらもう一回で終わるしさ。
それはさ、先にそれ個別にやってなきゃダメなんじゃないの？
個別ではちょっと持たないでしょ。
そうか。だかその、ワンシーズンをオムニバスにするのはあるんじゃないの？
そう、それはいいかもね。今回は、ね、っていう、あ、そういいね。
ね。
うん、
この2月は桃太郎マンスですみたいな。
そうそうそう。
で、最後に、こう、来年の1月ぐらいにアベンジャーズです。
そう、全員集合。
全員集合。で、鬼ヶ島に行くっていう。
そう。
うん、
昔話としてはもう、なんていうの、ファンとしては、
そうです。
夢の共演ですよね。
桃太郎インフィニティですよ。だって当然ね、桃太郎の立ち位置としては、アイアンマンでしょ？
うん、と思う。やっぱり一番有名だからね。
そこになるわけですよね。
でも、足りるかな案外キャラ足んないから、なんか足りないところ、なんかよく見るとパーマンとか入ってるぞ、みたいになっちゃう。昔話じゃないみたいな。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、神奈川新聞。休憩時間内にバス内で飲食。
うん、
横浜市交通局は23日、休憩時間中に市営バスの車内で妻と飲食をした運転手49歳を減給にするなど職員3人を懲戒処分にしました。
うん、
同局によると運転手は8月に駅前を奇襲点に循環する107系統を運行した際に、偶然乗っていた妻を終点で降ろさずに近くの公道にバスを止めて休憩した上、軽食を妻に買いに行かせて車内で2人で食事をしていたということです。バスのドアが開いていたため不審に思った通行人が通報して発覚。ドライブレコーダーの映像などから休憩するところまで公道を約50メートル移動する際に運転手がシートベルトを締めていなかったことも判明したということです。
あ、
重犯罪ですよね。
まあ、どこまでね、これはあれするかですけどね。
まあ、一応その終点まで走った後なんでしょ？
うん、だからさ。
で、当然、その後、折り返しがないのは分かりきってるじゃないですか、
これ。
そう、たまたま奥さん乗ってたわけですよ。
まあ、だからこれでさ、じゃあ、家まで帰るか、これで。つったらちょっと問題だ。まあ、明日の朝、ね、うん、止めときゃ朝も楽だな、つって家の前にこう止めてやるって。
ああ、 さすがにそれはね、その、家がどれだけちゃんと駐車場があるかっていう問題もあるし。
ああ、そうね。
近所のおばさんが乗ってきちゃったりするからね。NG ですけど。
まあそこまでね、行かなければ。
ねえ。
まあだから行動に止めるのは基本ダメなのか。バス停じゃないから。
そうそう、多分ね、その、ルールは相当厳しいんだと思うんですよ。どこまで厳しさを要求するかって話です。
まあね。
多分ね、これはその、北関東のちょっとした乗り合いバスだったら全然問題にはなってないわけですよ。
ああ、なるほど。
横浜だったりするから問題になるわけですよ。
まあね、うん。なんですかね、その、いや、車内でね、なんか、はい、あの、もつ鍋をやってたとかさ、そういうのだとちょっとこう、匂いの問題とかもあるから、
そう。
いいよね、行ってもいいけど、まあ、軽食、弁当とかだったらね。
ねえ、サンドイッチ食ってるぐらいだったら全然いいですけどね。
いいと思うんですけどね。
もつ鍋の締めに丸太棒ラーメン入れてちゃダメでしょって話ですもんね。
あとは何ですか、あの、近所の知り合いとかみんな入ってきちゃうみたいな。
ああ、そうだ。
なんかやってるね、みたいな。
勝手に持ち寄っちゃってるっていうね。
そうそうそう。
うん。軽く盛り上がったっていうのはさらに問題だった話になるもんね。
そう、酔っ払ったあのおじさんがあのクラクション鳴らしまくるとかね。そういうのもあるかもしれない。
うまーい、プップーみたいな。
面白そうだな、それ。
そういうものすごいコミュニティ感のある営業をしても良ければいいんですけどね。うん、それが社会に受け入れられる方がいいんじゃないかっていう見方もなくはないですよ。
そうね。あまりにもきっちきちだとね。
そうそうそう。
きづらいって感じ。
超ゆるゆるか超ストリクトかのどっちかですから。
例えばその、まあ、偏見かもしれないけど、なんかラテンの国家だったら OK だったかもしれない。
ああ、そうだ、
ね。そういうね。うん。
キューバだったらこれが当たり前だっていう。
当たり前だろうみたいな。あるかもしれない、
ね。そうです。どうせ我々も人口減ってくんだから、それぐらい緩く行こうぜって話もあるよね。
そうね、うん。いいじゃん。なんか、レゲエバスとかね。
ああ、そうね。
緩いな、これ。
緩い緩い。だってさ、なんか東京のお祭りとか勝手にサンバとかやってるじゃないですか。
ああ、そう、近いよね。
緩い、いいですよ。横浜でサンバやったところで。
うん。なんか、ね、ジャークチキンやったっていいじゃないですか。
タレコミいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月25日、読売新聞。部下を柔道で投げ飛ばす。部下の男性12人に暴力を振るうなどのパワハラ行為を繰り返したとして、広島県警は24日、警察官の巡査部長33歳を減給3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。巡査部長は、冗談のつもりで挨拶の代わりだった、迷惑をかけて反省していると話しているということです。
うん、
発表によると、巡査部長は昨年4月から今年8月にかけて、同じ部署に所属する部下全員に対し、日常的に頭や肩、腹を叩いたり、柔道の技で投げ飛ばしたりしていました。いずれも怪我はなかったということです。同月、部下が上司に相談して判明。県警はパワハラ行為と認定しました。巡査部長の直属の上司の警部補を所属長注意とし、上司である警部2人、警部補1人を口頭厳重注意としたということです。全員を投げてた。
まあ、全員ってのはある意味そのいじめではないじゃない
か。イコールだ。
そうね。
平等ですよ、ね。
俺の下に平等ってこと。明確にね。
明確に。だから本当に平等になるためには、こいつも警部補から投げられてなきゃいけないんです。
そうか。
上から下までドッタンバッタンじゃなきゃダメなんですよ。うん。
いやー、まあ、そう、なんかね、これはやっぱり、だから、あれだよね、その、
はい、
やっぱり上司部下になっちゃうと必ずこうなるわけだから、
うん、
上司を投げるべきだよね、この人。
あ、そうだ。
おはようっすみたいな。それなら、まあ、ちょっと、まあいいかって、
ね。そうだね。まあ、浅な言うなね、
うん。
うん。報告があるたんびに投げていかないとね。
うん。
でそうだから、そこでちゃんと投げられるか、投げ損なうかによって話は変わってくると思うんですよ。
まあ、そうね。
そう、上司が圧倒的に強くて投げられないと。今日もダメだったと。いつになったら投げられるんだろうか、みたいな、その、完全な実力主義だったらね。
うん、そうだね。
まあ、ある種ちょっと警察とは趣が違うけれども、組織としては成り立つ気がするんです
よ。まあね。
うん。だから、下克上ありありだと。
うん。
常に下から上に向かって投げていいっていう。
すごい組織だね、それ。まあね、なんか上司を投げたと思ったら、やっぱ上司は、あの、寝技の手だれでね。
ああ、そうか。
あの、寝技に持ち込まれるみたいなね。
投げて終わりじゃないんだぞ。
そうそうそうそう。
その後、組みつかれたら投げてないも同然だっていう話ですもんね。むしろその、下克上完全にありありで、トップが 100% 一番強いんだと。
すごい組織だ、
ね。いう組織の方がむしろ信頼はできますよ。
わかりやすい組織だ、
ね、絶対に上の言うこと聞くじゃないですか。ね。
確かに。
それこそちゃんと規律があるっていうもんですよ。
まあね。
月があったらかかってこいです。
それなんか男塾を想起するんですけど
ね、
私はね。
12月25日、読売新聞オンライン。児童に頭突き。勤務先の小学校で担任する児童に頭突きをして怪我をさせたとして、徳島県警は23日、小学校教諭の男52歳を傷害容疑で逮捕しました。調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。教諭は頭突きした理由について、問いかけに対して答えられないとき苛立ったと説明しているということです。そして、12月29日、千葉日報オンライン。路上で男性に頭突き。千葉県警船橋署は28日、傷害の疑いで船橋市の指定暴力団の組員の男62歳を逮捕しました。逮捕容疑は同日午前2時頃に路上で男性22歳の顔面を頭突きして殴るなどの暴行を加えて軽傷を負わせた疑いです。署によると現場は飲食店街で男性が数人で路上にいたところ容疑者に声をかけられて暴行されました。目撃者が110番通報しました。二人に面識はなく容疑者は酒に酔った状態で容疑を否認しているということです。そして12月31日朝日新聞テレ東社員酔って頭突き酒に酔って警察官に頭突きをしたなどとして警視庁を30日テレビ東京の制作会社の社員の容疑者33歳を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し黙秘しているということです。署によると30日午後10時半頃にタクシーの運転手から酔っ払って寝込んでいる客がいるとの110番通報がありました。駆けつけた警察官が車内で寝ていた容疑者を起こそうとしたところ、頭突きをするなど暴れたため、現行犯逮捕したということです。警察官は鼻の骨が折れて2週間の怪我を負ったということです。
おお。
年末に頭突きが流行ってたんですよね。
そうみたいですね。
かなりヘッドパッドしてたっていう。
こ
う
みんな寝てるとか酔ってるとか、まあ、大体酔ってるか。
そうですね。ね最近はだから手が出るより先に頭が出るんですよね。
いや、この酔った3人を一堂に返して、はいって起こせば面白い、ね。全員が頭突きし合うみたいな。
ああ、三つどもえだっていう。誰が最後まで起きてるかっていうね。
うん。面白そうですけどね。
面白そう。なんすかね、なんでそんなみんな頭突きをしたがるのかっていう。
あれじゃないの、寒いから手を出したくないとかそういう。
ポッケに入れてるからね。
寒さが原因じゃないかな、この年末年
始。寒い地域では頭突きが流行るっていう。
うん。
やっぱそのハワイの喧嘩とロシアの喧嘩は違うんじゃないかっていうね。うん。イルクーツクあたりではもう頭突きがデフォルトだっていう。みんなポケット手突っ込んだままガンガンやってるんだよっていうね。
うん、いやー、わかった。この3人には手袋をあげましょう。
あ、そうですね、
うんうん。
ポケットから出してもあったかいよっていう。
そう、そうするとちょっと気持ちもね、うん、ほぐれるんじゃないですかと。
あったかいあったかい。あの、ミトンみたいなやつをね。
あれなら平手打ちしても痛くないでしょ。怪我人は減ると思う。
減る減る。あとちょっと分厚めの帽子もね。
ああ、そうか。そうすると、うん、そうだね。柔らかいやつね。
柔らかいやつ。あの、毛糸が太いタイプの帽子をあげれば。うん多少は怪我も減るんじゃないかと思いますよ。
確かにね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月27日、毎日新聞。警視庁、フロッピーディスクを紛失。
うん、
警視庁は27日、東京都目黒区にある区営住宅の申し込み者38人分の個人情報が入ったフロッピーディスク2枚を紛失したと発表しました。
うん、
申し込み者が暴力団関係者かどうかを紹介するために、同区から個人情報を提供されていました。現時点で情報の流出や悪用は確認されていないということです。組織犯罪対策3課によると、フロッピーディスクには区営住宅に申し込んだ20歳代から80歳代の男性38人の氏名と生年月日、性別が記録されていました。38人は暴力団関係者ではなかったということです。組対3課と目黒区は2012年に区営住宅申し込み者が暴力団関係者ではないかを紹介する協定を結んでいました。フロッピーディスクは19年12月と今年2月に紹介のために目黒区から預かり、組対3課内の鍵がついた収納庫に保管されていました。今月7日、区の担当者から同課に新たな紹介の依頼があって、フロッピーディスクを返却しようとしたところ、紛失が分かりました。誤って破棄された可能性もあるということです。
いやー、驚き。
フロッピーディスクですよ。
いや、まあ、だから流出の恐れはないよね。リーダーがないんだから。
悪用されづらいだろう。
もはや、これなんだの世界になってるからね。
そうだね。 あの、保存アイコンの意味が分かんない世代ですからね。
確かに。
うん。何ですかこれっていう世代に、その物理メディアを渡したところで分かんないですよね。
悪用されないんじゃないかな。
そうね。だからその悪用する組織がすごく古かったりするとね。
そうだね。
まずいんですけど、最近のその振り込め詐欺集団みたいな、うん、その若い世代がやってるギャングみたいなところには流れる心配はあんまないかなと。
うん。なんかこれはあれでしょ、警察側もやっぱ若手が、これなんだっつって、はい、捨てちゃったとか、もしくはなんかこう、フリスビーみたいに投げちゃったとか、そういう。
っぽいですよね。
うん。
わかんないから捨てちゃいですもんね、これはね。
まさかこれにってなるじゃない。
ね、
記憶媒体なんて今もうないもん。
これに 1.4 メガバイトが入ってると思えないっていう、話ですよね。
こんなでかいんですかって話だよね。そう、ね、そう今で言うとね。
うん、今だって USB のフラッシュメモリーで何ギガバイトか当たり前じゃないですか。
でもこれ驚きなのはさ、
はい、
このリーダーをつけてる PC があるってことでしょ？
そうですよ。目黒区にもあるし、警察にもあるんです。
対応、まあ、そうなんだと。
意外にね、その、ちょっと前まで臨海のモノレールは、
うん、
PC98 で動いてたみたいな話があるから、その古い機械は意外と生き残ってるんですよね。
なるほどね。うん、
あの、あれですよ、だから、USB フロッピー変換モジュールみたいのは、その古い工場向けにまだ売ってるんですよ、ね。
おー。
うん。結構現役ですよ。
じゃあ、やっぱこれ仕方がないんだな、これはね。
仕方がないんですよ。だって最近まで核のボタンもフロッピーだったって話ですよね。
あ、入れんのあれよ。
核の制御してんのがフロッピーらしいんですよ。
ああ。まあ、危ないのか安全なのかよくわからない、
ね。そうそうそうそう。今となってはっていう。だから、このパターンと全く同じことが起きてるんですよね。
ハッキングされづらいと。
づらいづらい。あと、読み込みも遅い。
そうだね。
うん。その間に解決できるんじゃないか。
まあ、いいのかな、そうしたらね。うん、結果としては。
結果としては。
まあ、だからね、今後もこれ使い続けるでいいのかもしれない。
ああ、そうなんだから。どっちになるんだろうね、圧力としては。
これを機に？
これを機に。
ああ、もう、クラウド化。確かに。確かに送ったりしなくていいよねっていうね。
そうね。直前までフロッピーだった人たちがそれに対応できるかどうかが鍵ですよね。
できるかどうか。
うん。
クラウドにあるものをダウンロードしてメールで、あの、あれで手紙で送りそうですよね。やりかねない。
やりかねない。結局 A4 っていうの。
そうね。
誰かもいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月28日、ギガ人。マクドナルドにエアロバイク席が登場。
うん。
中国のマクドナルドにエアロバイクで運動しながら食事できる席が登場し話題になっています。エアロバイク席は中国の2カ所のマクドナルドに設置されているということです。エアロバイクは前面に白いテーブルが設置されていて、ペダルの付近にはマクドナルドのロゴが書かれています。さらに、エアロバイクで発電した電気を用いてスマートフォンなどのデバイスを充電することも可能です。マクドナルドは、このエアロバイク席は中国におけるマクドナルドのサステナブルプロジェクトの一部です。と述べ、エアロバイク席の環境性能をアピールしているということです。
なるほど。
まあ、すごい簡単なものですよ。エアロバイクの前のハンドルの部分がテーブルなんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。で、漕ぎながら飯が食えるっていう。
いやー、それは消化に良くない気がするな。
良くはないですよね。
まあね、そういうアピールとしては確かに、
そう。
運動もして、ちょっと体に悪いものを食べるけれどもと。
はいはいはい。
その分は運動してくださいよと。
うん。
ある意味認めたのかなって気もしなくもないけどね。
何を？
いやいや、体に悪いものを我々は売ってますみたいな。
ああ、そういうことね。
まあ、でもこれはね、落ち着かないですよね。隣でシャカシャカ漕いでるやつがいたらさ。
ああ、そうですよね。だからこれはさ、食べながら漕ぐんじゃなくって、食べるために漕ぐようにしなきゃダメなんじゃないかと思うんですよね。
おー、なるほど、なるほど。
うん。注文する際に何メートル漕がないと、オーダーが通りませんと。
ああ、そういうこと。
いうふうにしないと意味がないんじゃないかと思うんですよね。
確かにそうだね。
うん。だって、もうご褒美が来ちゃったら。
あんま漕がない。そうか、そうか。
うん、
まあ、少なくとも、
うん、
食べて、漕いだ後デザートとかね。ね、レストランとかでできるか。食後のデザートの前にはこちらを漕いでくださいみたいな。
ああ、そうか。そうね。マックだと、その全部いっぺんに来ちゃうからね。
そうだね。
うん、だからあれだよ。甘いもののところにはロックがかかるっていう。まあ、最低限そんな感じですかね。
まあ、これ。一体いつまで置かれるんですかね。
そうね。もう春にはないと思う
ね。ないだろうね。
これはだってさ、完全にその、 CM じゃないですか。
CM ですね。
看板と一緒ですからね。で、多分ね、その、乗ってはいるものの漕いでないやつが大半っていう状況が、その後ずっと続くと思うんです。
うん、そうね。写真とか撮られるだけでね。
そうそう。誰も利用してないっていうのを、パパラッチされて悪影響になるっていうところまでは考えが及んでない可能性があるよね。
なんか、だから、いや、これは、これ、バイクだったのがいけなかったんですって、今度はトレッド見るとかさ。エスカレートしてほしいよね、なんかね。
強制的な形でね。
動くって。あれだ、レジまでがベルトコンベヤだから、動かないと。注文に行けない。なんかスピード早められたぞ、おい、みたいな。走れ走れ、みたいな。
タレコミいただきました。リュウさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月29日、ギガ人。アマゾンのアレクサ、危ないチャレンジを与える。
うん。
アマゾンのスマートスピーカーなどに搭載されている AI のアレクサが、10歳の子供に死亡事故につながりかねない危険な遊びを提案してしまった事例が報告されています。
うん。
アレクサが子供に危険な遊びをさせる事例を報告したのは、クリスチャン・リブダール氏。アレクサがリブダール氏の娘に出題したのは、動画共有サービスの TikTok などで流行したペニーチャレンジという危険な遊び。ムービーによると、コンセントに充電アダプターが緩く差し込まれていて、そばにいる子供が隙間に硬貨を差し込もうとしています。危険なため、年齢制限がかかっていた別の動画では、コインがコンセントプラグに触れた瞬間、火花が散る様子も映っていました。
うん、
この問題に対し、Amazon は複数のメディアに向けた声明の中で、このエラーを認識し、直ちにこの問題を修正する措置を講じたと述べました。アマゾンは、アレクサが子供に危険な遊びを提案した直接的な原因を明らかにしませんでしたが、アクティビティの中でアレクサが紹介していたニュースサイトは以前、前述のペニーチャレンジについて取り上げた記事を掲載したことがあるため、アレクサはこれを引用したものと思われるということです。要はその話題になった記事みたいなものを遊びとして提案しちゃうんですよね。
いいとか悪いとかって概念がないからだ。
そう、そこにチェックがあんま入ってない感じがある。
それは危険だろう。
だなんかその、やばい紹介みたいなのがちょくちょく問題になるんですよね。この動画がおすすめですみたいなのにもありますけど、
うん、
その一昔前にアイスバケツチャレンジみたいなね。
あ
れ善意で勝手につながるんだ、いいんですよ。
うん、
だけど、やってみようみたいに向こうから提案してくるのがまずいんですよね。
いや、確かにさ、その違法な行為とかがさ、
うん、
紹介されちゃってさ、
はい、
やったら逮捕されちゃったら困るもんね。
そうですよ。その場合は強さってことになるのかね。
アレクサが？
アレクサが。今日は偽札を作ってみようみたいな。
そうそうそうそう。でも、あり得る話題の動画みたいなさ。
そうですね。だから、そのなんかでバズった表紙にそれが提案されることがあるってことですよ。
だからなんかこう、やっぱりなと思ったんですよね。
そのはい、
結局最後は、なんか昔、なんだろうね、そういうのを見てるさ、ちょっとこう、おじさんおばさんみたいな目が入んないとダメってことだね、結局これね。
まあ、もちろんね。
アレクサの裏には、
うん、
1000人ぐらいのなんかこう、厳しめのおばさんがいるって。こんな遊びダメです、みたいな
さ。いや、だってほら、実際さ、その、ちょっと前の Facebook もそうだし、今なら TikTok もそうなんだと思いますけど、そのアップロードされる動画は全部結局は人力でチェックしてるんですよね。で、それを Amazon は多分、ちょっと手抜いてるんだと思います。
なるほどね。うん、
その、さすがに膨大スキルとか、あとは経費削減とかで抜いてるんですよ。
そうね。
あとはその AI 自体も、ちょっと勝手に進化しちゃうんでしょうね。
それは危険だね。
うん。
なんかあんまりでもそういう、ちょっと年齢の層の高いおばさんたち入れると、なんか、全くバズっていないのになんか、コマ遊びは教えてくるとかさ。あれみたいな。これが今、おすすめです。
全然エキサイティングじゃないなっていう。
そうそう。
うん、最高にクールな遊びを教えてくれって言ったはずなのにっていうね。
折り紙を折ろうじゃないか。まあ、それはそれででも、なんかいい気がするけどな。なんか逆に言うとさ、そのバズってるのなんてさ、誰でもわかるわけで、というか。
はい。
あえてさ、そこかっていうと教えてもらいたいけどね。
そうね。うん、そのおばあちゃんの知恵袋は今断絶してるじゃないですか。
そうそうそう。
それをむしろ教えてくれるのはありだと思いますけど、これに子供が食いつくかどうかは別の話ですからね。だからこそ、伝次郎先生みたいな人が面白おかしく紹介してくれるわけじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
ただただ折り紙を教えてくれても面白くないわけ
です。だからちょっと折り紙、あ、でもそうね。だからその辺はやっぱりまだまだなんていうのかな。人間のセンスだよね、やっぱね。
そうそうそう。ちょっとエキサイティングにトゥイストして教えてくれなきゃいけないわけです。
だから例えば折り紙もさ、
はい、
これ折れんのみたいなやつあるわけじゃないですか、最近。
ああ、ね、
よくさ。ああいうのだったら、うん、ね、面白いだろうけどね。
そうね。あれ3時間とかかかるけどね。
オリジナルのやつ、
ね。オリジナルのやつ。なんか、すごい恐竜だけどっていうね。
そう。
うん。今日は一日これやってみようみたいなことになりますけどね。1月3日、HTB 北海道ニュース。男を殴って逃走、男を逮捕。北海道で先月、飲食店で知り合った男性の頭を石で殴って逃げた男34歳が逮捕されました。容疑者は先月9日の午後にコンビニの駐車場で68歳の男性の頭を石で複数回殴って全治10日の怪我を負わせた疑いが持たれています。警察によると容疑者は近くの飲食店で支払いの際に手持ちの金がなく、コンビニで金を下ろすと言って男性に車でコンビニまで送らせて、その直後に犯行に及んだと見られています、
うん、
容疑者は警察の調べに対し、無銭飲食をしたかったが男性に邪魔されたので殴ったと話しているということです。
ああ、そういうことか。なぜかなんか人助けっぽい人が来ちゃったんだ。逆
に、そうそうそう、
お金を払ってくれるタイプならいいんだけど、そうではなかった。
なかったんです。うん、あの、金を下ろすんならコンビニまで送ってくぞっていう。
そういうタイプだ。
通りすがりのいい人だったんですね。したら殴られちゃった。
余計なことをした、
ね。そう、お前がいるせいで逃げ切れねえじゃねえかと。
なるほど。
とんだとばっちりですよね。
まあ人にあんまり親切しない方がいいってことだよね、これね。
いう風になっちゃうじゃないですか。それこそほら、その困ってる人に声かけたら不審者扱いされるみたいなのに近いです。
そう。だからとことんいいことをするしかないなとは。
ああ、そうね。こうなってもね。
お金を払ってあげるとかさ。もはや。そうすらまあ、そんなにトラブルにならなかったかもしれない。
ならない、ならない。もうスーパーオネスティになるしかない。
ちょっと多めに払うぐらい。
そうだね。困ってるんだったらこれもあげようみたいな。
逆、まあね、そうね、それぐらいしかできないよね。
ね、気持ち悪いぐらい奉仕して回るぐらいしかないんですかね。
だから半分とか言うと困っちゃうね。半分払うとかそういうのはダメだね、逆に。
そうか、その、昔からいい話として言われるのはさ、お腹減ってる人にご飯あげんじゃなくて釣りの方法を教えてあげましょうみたいな。
ああ、じゃあ食い逃げの方法を教えるっていう。もっとうまくやれよ、バカ。
手を振って走らないとねっていう。
まあ、いろいろ教えてくるんでね。あの、またトイレが天外の店を狙えとかね。
ああ、そうだね、うん。雑居ビルにある飲み屋ですよね、それね。
師匠と呼ばせてください、みたいな。
1月4日、テレビ朝日。イルミ警察現る。不審な人物による謎の行動が撮影されたのは1日の午後9時半頃でした。画面右の暗がりから現れたニット帽にマスクをした人物。明かりのついた家をじっと見つめたかと思うと、ゆっくりとした足取りで住宅の敷地に侵入してきます、
うん、
駐車場に入ると今度は玄関を見つめ、さらに画面左側に移動すると窓をおよそ1分間見つめ続けます。目的は不明なままおよそ3分、道路側の植木に飾られていたイルミネーションに興味を移したかと思うと、突然電飾を外し始めました、
うん、
外した電飾を地べたに置いて電源を切るとケーブルを箱にまとめてそのまま立ち去っていったということです、
うん、
他人の敷地に侵入して勝手にイルミネーションを片付けて去っていくという行動に、住民はそろそろ片付けなきゃいけないなと思っていたので、ありがたいといえばありがたいですが、とにかく気持ち悪いですね、知らない人なんで、と述べたということです。この謎の行動はおよそ13分間にわたって行われていたということです。
のんきすぎるだろ、この住人が。
確かに何もしてないんですよ、そのクリスマスっぽいイルミネーションを、塀に飾っていたと。
まあ。
で、それを片付けて帰っていったんですよ。
まあ、だから、その、ね、もう、時期外れっていうのは許せないと。
はいはいはい。
とりあえずは。
もう正月だぞっていう。ほら、24日過ぎると、もう25日の朝には、どこのスーパーもクリスマスの飾りはないじゃないですか。
ああ。
もうみんな門松に切り替わりますよね。
それは、うん、まあそうだけどね。
そういう意識を持てってことですよね。
元店長なのかな、スーパーの。
そうね。
ちょっと気に入らないと、これは。
そうですよ。
うん、勝手に門松も立ててくれりゃいいけどね。
そこまでやってくれるんだったらいいんですけどね。玄関に締め穴を張ってね。
そうそうそう、なんか全然、うん、律儀にやってくれんねえ、みたいな。
やってくれる。それだったらまだいいんですけど、片付けるだけなんですよね。
なんだろうね、やっぱり。まあ、気に入らない人もいるかもしれないしね、ああいうものをね。
ああ、いつもあれでも長く飾ってんのは見苦しいっていう人もいるだろうけどね。
そうそう、まあ、あと、その、なんか派手すぎるとさ、
ああ。
これはなんか景観を損ねるとかさ。
クリスマスだから我慢してたけども。
うん、そうそうそうそう。うん、もしくはもうちょっとさ、ちょっと美しくないなということで、
はい、
なんか、エレクトリカルパレードにしてくれるとかだったらいいんだけど。
もっと派手にね。
もっとやれよと。ここ寂しいじゃないか、ここが、と。
ああ、 だったらもっと早く来いって話ですよね。
なんか。
これ1月1日に来てますから、この人。相当遅いんですよ。
いやいやいや。だからあえてですよ、もうクリスマス終わったけども、カウントダウン仕様にしようと。2022と。
年明けカウントダウンだっていう。
ニューヨーク仕様にするぞって言って。
そうね。
やってくれるとか。
まあよく言いますよね。3月3日過ぎてんのにお雛様飾ってると縁起が良くないっていうじゃないですか。
ああ、そういうこと。
もしかするとクリスマスもそんな感じがあるかもしれないね。
ちょっとそういうのを、まあ信じてね。そういう意味では。うん、あえてやってあげたんですよと。
早め早めにしまった方がいいですよと。
うん、なるほどね。
気持ちの切り替えじゃないですか。ああいうのって。
まあなんだろうね。そうすると、うん、なんかこうなるとさ、
うん、
今度はなんか来年ちょっと、ちょっと前に置いといたらこの人飾ってくれんじゃないのかなって気がしてくるよね。ちょっと開けとこうかみたいな鍵を。
そう、ね。
20日ぐらい。
ここにありますっていう感じで。
うん、そうそうそう。設営をお願いしますって書いて
る。お願いします。ちょっと試すんだったら次は4月の桜の頃にね。
そうか。
うん。桜の木の横あたりにちょっと置いとくといいかもしれないですね。
うん、
うまくいったら次はハロウィンだから。
イルミネーション嫌じゃないか。
1月4日、北海道ニュース UHB。所持金数十円、タクシー代踏み倒す、
うん。
北海道で1月3日の夜にタクシー料金約2000円を踏み倒して無賃乗車をしたとして55歳の男が逮捕されました。警察によると男は所持金数十円の状態でタクシーに乗った後、店で買ったものを返金して金を戻してもらってタクシー代にすると運転手に言って目的地の100円ショップに向かわせて商品を返品。金が戻ってきた後に男はドラッグストアでも商品を返品して金を戻してもらうと話しましたが、運転手が男が返品する予定の商品のレシートを確認するとタクシー料金には足らないことが分かったため警察署に行って状況を説明し、男は署内で逮捕されたということです。調べに対し男は容疑を認めていて、警察が動機などを詳しく調べているということです。
いやー、もう戻しに行っちゃダメだよね、それ。赤字になる返金、返品だから。
まずその、到底、初めから足りないんですよ。
100均だしな。
100均とドラッグストアでしょ？で、手持ちが数十円なわけですよ。で、結果的に乗った距離からすると、タクシー料金が2000円を超えてるんですよね。
それはだいぶいろんなもの返さないと。
返さないと。だから見積もりがだいぶ甘いんです
これ、ね、北海道でしょ？
そう。
距離だろうね。気分は隣町っていうか、もしかしたら同じ町かもしれないけど。
そうだね。
距離。
距離だね。新宿区渋谷区だったら全然返せた可能性はある。
そうなんだ。まあ、この人都会育ちかもね。
そうだね。
うん、
バリバリの港区生まれだっていう。
そうそう。すべてワンメーターで解決するんだよ、と。
いけたたんだよ、うん。これで630円じゃないのかと。
そうそうそう
そう。そうね。何の因果か北海道に来ちゃったんでしょうね。
そうね。だからちょっとそういう意味ではちょっと都会っ子だったのかな、この人
ね。そうですね。もうちょっとその北海道のデカさというものを認識した方が良かったですね。
そうそうそう。
北海道行くと本州と重ねた地図が載ってたりするじゃないですか。
うん。
甘く見んなよとデカさを。そういう認識が足りなかったんでしょうね。
港区だとここですみたいなさ。
あ、そうです
、ね。そういう図がいいかもね、相対的にね。え、港区500個も入んのみたいな。そういう感じの。
個人の牧場にね。もうそういうレベルででかさが違うんだぞっていうのを分かってほしいんですよね。
そうだね。
ダイソー松木よ、ダイソー松木よみたいなマジはないんだっていう。
まあ、あとは、レシート以上にお金が返ってくるタイプのね、レアなものを持ってればいいですけどね。それはど
ちらかというと、ね、付加価値が高いものをね。
買取店だからね、どちらかという
と。そうそうそう。貴金属とかあったらいいんですけど、ここからファインにはそんな高いものないんですよね。では、不審者の方を参りましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。1月5日、愛知県。5日、住宅の周囲に子供用の下着が複数置かれているのが見つかったということです。これね、別の報道によると、住宅の物干し竿のピンチハンガーに子供用の下着が複数枚干されているのも見つかっていると。で、これをわいせつ物設置だと。
あ、そういうこと。
いう感じになってるんですけどね。
難しい。
なんだろうね。勝手に洗濯物が増えてるっていう感じ？
そうだね。 うん、洗ってないのに干されていると。だからこれ難しいよね。純粋に物干し竿を使いたかったんですと。
ああ、そうか。足りないんでってい
う。うん、そうそうそう。便乗空いてるんだからいいじゃないですか。
そうね。年末年始の分が溜まっちゃって溜まっちゃってっていう。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
そういう可能性もなくはないです
けど、ね。なくはない。うちの狭いベランダはもうパンツだらけさっていうね。
まあね、こう、お互い様じゃないですかと。
困った時はっていう。助け合いましょうよ。
そうそうそう。
見ず知らずのお前をっていうね。
あの、うちは北向きなんですと。
ああ、乾かないんですよと。
そうそうそう。申し訳ないけど、南を貸してくださいと。
そうね。お天道様は平等じゃないですか。
そうそうそう。
1月9日、愛媛県、午後0時10分頃。中学生二人が歩行中、向かいから来た自転車の男が、最近の人たちは頭がおかしい、などと意味不明な話を約30分間された、ということです。
いや、長い。
長いね。
いかに頭がおかしいかと言いますとね、っていう。まずこちら、デデン、みたいな。フリップを用意してるのか。
めくってるわ、っていうね。うん。
いやー、これはきついな、30分。きつい。
あの、たまたま一本道で抜けようがないっていうことですよね。ずっとついてくるっていう。
いや、すごい。
嫌すぎるね。これはちょっと走った方がいいね。
いや、でもどんな内容だったのかちょっと気になりますけどね。
そうね。1月9日、東京都、午後2時頃、路上で女性が通行中、男に、エコバッグの中身を当ててくださいと声をかけられて体を触られたということです。
いや、それと、そことそこ繋がってない気がするんだ
よね。エコバッグの中身を当ててください。だから手を掴んだとかそういうことじゃないですか。
あ、この中に入れてくださいと。
ああ、そうかもしれない、ね。
ああ。まあでもこれは、何ですかね。いや、体は関係ないもんね。まあ、エコバッグの中に、いや、わいせつなもんがあってとかならなんかちょっとあり、ね、あると思ったんですけど。
ああ、なるほど。
ありがちじゃないですか。
うんうんうん。
見せるとかさ。
はいはいはい。エコバッグを貫通してるって可能性がね。うん。
エコでしょ、私、エコみたいな、
ね。レジ袋に入れてないからね。うん。
まあ、ちょっとね、ちょっと、何ですかね。エコ意識が高いことをアピールしてくるのは嫌ですね、なんとなくね。
別にね、エコロジーと変態は両立しちゃうからね。
まあ、エコでエロってこともあるからね。
ありえますから。
うん。まあ、だから、意識高い系エロってことですよね。
そうですね。
うん。
SDGs は完璧に守ってるけども、人に危害を加えることもあるっていう。
あの、もったいないんでティッシュは使えません、みたいなね。垂れ流してます、みたいな。
そうそうそう。そういうね、そう、優しさが人を傷つけることもあるんだよ。
そう
ね。続いて声かけ。12月17日、愛知県、午後7時30分頃。男が帰宅途中の児童に対して、あなたに運命を感じたもんで、と声をかけてきた、ということです。
うん。
運命軽く感じすぎですよね。
まあ、なんですかね。ビビッときたと。
そうですね。ビビッとコンですよね。
ああ、うん、運命を感じたっていうのはね。
何の運命かもわかんないですもんね。
なんかあれじゃない、なんか、一緒にロボットコンテストに出ましょうみたいな。勝てそうな気がするって。
そうですね。今年の高専ロボコンでっていう。
うん、うん。
うん。
そういうことか
もしれない。一緒に専門学校入りましょうっていう感じで、もう泣きにしもあらず。
一緒にお笑いをやりましょうみたいな。
あ、そうですよ。うん、今年の M1 を目指して。
あなたならいけると思うって、ね。
どういう意味だお前っていう、ね。
何もしてないのに面白いみたいな。
12月18日、兵庫県、午前8時頃、中学生に対して、靴、足を大きく出して、足踏みして、などと言ったもので、中学生が逃げるといずれかに立ち去っていったというものです。
あ、
これね、別に撮影しようとかいうことじゃないんですよね。
まあ、それはだから、あれでしょ、デューク・サラエでしたっけ、なんか言いました、ね、歩き方がもう気にならない、気になってしょうがない。
ウォーキングのね。
うん。
うん。もっと、一歩大きくってい
う。
元気に歩きましょうって話ですよね。
今何してんだろうな。
12月20日、長野県、午後5時50分頃、公園付近の路上で下校途中の複数の中学生が、男性から、学校で困ったことや、学校の設備に不満はないか、学校内には隠し扉がある、などと声をかけられる事案があったということです。
あ、これなんかいた。
これね、11月25日、 学校の設備に不満はないかというふうな声かけをした男が同じく長野県にいたんですよ。
いたよね。
まあ、まず間違いなく同じやつが同じ地域で行ってるんですけど、一つ明らかになった事実がある。
うん。
学校内には隠し扉があるんですよ。
なあ。校長室が怪しい。
あ、隠し金庫につながる道がね。
いや、私が出入り業者だった時に作ったんでね、って。
校長に頼まれてね。
そうそうそうそう、そう、
うん。
なんかあの、ズラを入れとく部屋みたいなのあるじゃないですか。
そんな
漫画にありそうな。
そんな重要な秘密には思えませんけどね。
これ、でもこの人は結局何を求めてるのかがよくわかんないんだよね。
そうなんだよ。その、まあ、隠し扉があるかどうかを別として、
うん、
まあ、隠し扉と学校の設備への不満が繋がらないんですよね。うん、
だからあれなんじゃないの、やっぱり。リフォームの匠なんじゃないの、だから。勝手にやっちゃうんじゃん、ビフォーアフターを言え、あの学校で。不満があれば。
生徒がここは嫌だと言っていますっていうね。
そうそう。
うん。勝手に直しましたっていうことですよね。
なんということでしょうと。
はいはいはい。
校長室がガラス張りに、みたいな。
あれだけ隠されていた隠し通路もあらわになりましたっていうね。
そうそうそうそう。
今では立派な通学路です。
そうそうそう。子供のはしゃぐ声が聞こえます。
聞こえます
ね。
保健室まで直行できるようになりましたっていう。そして露出その他まとめて、12月15日、静岡県午後2時40分頃、路上で女性が自転車で帰宅途中、全裸の男を目撃しました。そして12月22日、東京都、午前3時10分頃、路上で下着のようなものを頭に被って下半身を露出する男が現れたということです。
うん、
そして12月29日、熊本県、午前11時40分頃、路上で全裸の男が目撃されたということです。
うん、
そして12月31日、兵庫県、午後7時頃、通行中の女性に対し自転車に乗った男が近づいてきて下半身を露出した状態で、正月何してるの？と声をかけてきたということです。まあ、年末露出情報、一気読みっていうことでね。
あ、まあ、なんだか正月感が最後出てたけど、
ね。最後ね。寝正月ですかって感じの。
もうだから、この人もうちょっと正月飽きてきたのかな。だから出しちゃったのかな。
早いですよね。
あ、そっか。
31日ですから。
あ、そっか、まだか。
まだ開けてないんですよね。
いや、もう、あれだね、何ですかね。大晦日におせち食べちゃうやつみたいな感じ。一回食べちゃって、みたいな。
一回。腹減っちゃったからっていうね。そうそうそう、
出しちゃっていいかって。正月だしって。
おめでたいからっていうね。おめでたかったら何もからも明らかにしていいって話じゃないですからね。
明けおめっつって出してもらうっていう、ね。
そうね。残念ながらね、明けおめ露出はいなかったんですよ。
おー、そうなんだ。
はい。とりあえず今回は年末分までをまとめて出しましたけど、
うん、
一番最後の全裸は29日の熊本ですね。
ああ。
午前11時。で、下半身だけ出したのが12月31日の午後7時。
お
ー。というわけで、まあ、今年は実は服男もなかったと。
除夜の鐘露出とかをちょっと期待したんだけど。108つっていう、ね。
どんどん脱げていくっていうね。
そうそうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり桃太郎をね、題材にしたヒーローもの、戦隊ものが始まるってことなんですけど。
はい。
やっぱ危険だなと思うのは、
うん、
結局これって実写版みたいなもんじゃないですか。
あ、そうですね。実写版桃太郎。
こういうのやると、だからドラゴンボールこけたりしてるじゃないですか。スーパーマリオにしろ。ハリウッドがやってもダメなわけですよ。
はいはいはい。
やっぱりその元は偉大なものはね、
はい、
実写化するとね、しょぼく感じるんですよ。
なかなかうまくいかないですよね。ブラックジャックなんか何回失敗したことかっていう。
桃太郎ね、
はい、
それこそだからあれですよね、そのハリーポッターのスタッフとかでやればまだわかんないですよ。
ああ、そう
ですね。世界観まで含めてさ。
うんうんうん。
これちょっとコンセプトだけでやると多分きついと思うんですよ。
きついですよね。
うん、
桃太郎、その鬼ヶ島がもう本当にボルデモードの城だと。
そうそうそう。
いうぐらいの、SFX じゃないとちょっと厳しいですよね。
そうだ、そっちにお金をかけないと、
うんうん、
なかなか実写版はきついと思うんですよね。
ちゃんと生地のファーは、モフモフしてるのかと。
そうそうそう。
犬を抱きしめたくなるのかっていう、ね。
あとはやっぱ鬼の怖さをどこまで表現できるかだよね。
ああ、そうですよ、うん。もう本当にサノスぐらいね。
そう、これは怖い。じゃないとやっぱちょっと入り込めないから。
込めない、込めない。
下手すると本当にあれでしょ、雷さんみたいになっちゃうわけでしょ。
ああ、そうです。高木ブーじゃんっていうね。
クオリティとして。それは危険なんですよ、こういうのは。
だものすごいかっこよく、SFX やるか、超文化祭レベルにするか。
どっちかだよね、これ。ほんと危険な感じなんです。変に中途半端になると一番やばいと思うんで。
そうです。お遊戯会にならないといいね。
そうね。
うん。
ちょっと、うん。まあ、期待せずに、ちょっと見てますよ、そしたら。
そうですね。あとはグッズを何にするかね。
ああ、グッズ。確かにそうだね。
まあ、出るのはきびだんごですよ。うん。
確かに。絶対に出る。
びっくりするほど多分ブームにならないと思いますけど。
ならないだろうね。
うん。多分出すことは出すと思うんですよ。とりあえずね。勇気として出さなきゃいけないじゃないですか。
確か
に。うん。
いいね。きび団子。グミだろうね、多分。やっぱ子供向けだし。
そうだね。
うん。
中央がちょっとあんこ入ったグミだよね。
きび団子グミは、うん、どうかな。
新しいね。
うん。
プッチョ的なやつですよ。
あ、そうだね。
うん。配中系か。
それはいけるかな。
いけるかもしれない。うん、あとはもう桃太郎の侍ソードしかないもんね。
ちょっとそうすると、鬼滅の刃のグッズと被り始めますけどね。
そうだね。かっこよくないしね。だってね、その登り旗とか持ってもさ、メガネドラッグみたいになっちゃうじゃないですか。
確かに。
あんまりかっこよくないよね。
その CM はだいぶ古いけどね。おそらく誰も知らないと思いますけど。
まあそれはまあ現代的にどれくらいかっこよくできるかも見どころだということで。
そう。そう
ね、はい、楽しみにしたいところです。
ハリウッド版を望みます。うん。
そうね。下手するとそのさらに20年後に新桃太郎だよね。うん。なんとかなるかもしれないですからね、はい、それなら。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。